君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
この度義歌大生はいろんな大学の学位を取ることができるようになりました。頑張れば。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はフィンランド、ベルギー、フランスを歴訪。2つ選んで修士が取れるカリキュラムの紹介。義歌大情報知能工学系教授で国際連携担当副学長の中内茂樹先生に聞きます。
今日ちょっと変わったカリキュラムの紹介ということで、どんなカリキュラムなんですか？
ちょうど去年から始まったんですが、ヨーロッパの大学と本学で博士前期課程ですね、大学院の共同カリキュラムを、実施していると。留学プログラムですね。
なんというものですか？
もともとはヨーロッパで、複数の大学で一つの大学院のプログラムを共同で実施するって昔からあったんです。エラスムスっていうプログラムなんですけれども、
エラスムス、
それに実は日本もパートナーの一つとして入りませんかっていうのが始まったのがちょうど2019年、去年なんですね。でそれで募集がかかって手を挙げて選ばれたのが本学含めて3プログラム、そのうちの一つに選ばれたということですね。
日本の全大学の中から3つってこと
ですか？そうですね、手を挙げた大学。他は例えば東京外語大学とか、早稲田大学とか。
じゃあもう分野はいろいろなんですね。
分野いろいろです。文系も理系も全部、で他は早稲田が、ロボットのようなこと、東京外語大学はそれこそ言語学だったか、歴史だったか、なんかそういうところですね。で我々は豊橋と東フィンランド大学と、それからルーベンカトリック大学ベルギーですけれども、それとサンテティエンヌジャンモネ大学、これフランスですけれども、その4つの大学で共同で運営する大学院プログラム。内容はですね、皆さん聞いたことあると思うんですが、バーチャルリアリティ、
ゴーグルかけるやつです
ね。そう、
その研究を大学院生の皆さんが、日本とフィンランドとベルギーとフランスと、
それがなかなか難しいのは、その4つの大学が企画した共同プログラムっていうのが、オープンになって走るわけですね。で募集は全世界から募集するんですね。
学生は。
へえ。でヨーロッパ側で8名受け入れて、で日本は本学が主幹校なので本学から8名、でヨーロッパで、募集すると100名以上応募があって、でそれを8名、11名まで絞り込ん で、で今はアメリカ、メキシコ、コスタリカ、ポルトガル、イタリア、トルコ、ロシア、インド、中国、オーストラリア、本当全世界なんですよね。
それぞれ一人ずつぐらい、
彼らのメンタリティってすごくて、大学、学部を出たり、あるいは他の大学の大学に行ってても、面白そうだなと思ったら僕もいっぺんやるって言って応募してきて、で参加すると。で面白いのはさっき言った主幹校のフィンランドもベルギーもフランスも誰もいないっていう。
そうですね
そうなんですよ。
大体知るのってやっぱり今時インターネットで知るんですか？
そうですね、全部インターネットです。
で応募してくるわ。
そう、応募してくるわ。
試験かなんか受けるんですか？
試験というか書類審査ですね。志望動機書、それ日本でも書きますけど、それものすごい重要視されるんですよ。モチベーションレターって言って、こいつ本当にやる気あるかなっていうのを重視して、分野全然今まで違うことやってたやつも入ってきたり。
分野全然違ったら面白いなと思っても最終には残らないのかなと思うんですけれども、
それがね、なんて言うんだろう、 こいつは目があるみたいな議論をするんですよ選考会議で。
中内先生も選考に加わってる、
もちろん、はい、それベルギーでやったんですけど、でそいつのモチベーションレターはこういうことが書いてあると。
ベルギーでやったっていうのはベルギーまで行って
行って
ベルギーで選考
をやったんです、会議を。
それで議課題で会えないわけなんです。
いやいや、それがね、彼らもすごくベルギー、フランス、フィンランド、で、日本があって、みんな集まるのは中央がいいよねって言うんで、中央がいい、ベルギーだって言って、いやいや日本はだいぶ遠いけど大丈夫、ベルギーって言ってね、ベルギーでしょっちゅう会議やるんですよ。
それのいつ始まったわけですか。
一期生が、この9月、ヨーロッパって9月に新学期が始まるので、9月スタートですね、ところが今のコロナの状況、ヨーロッパもそうですが、物理的にはそのフィンランドからスタートするんですけれども、そこへは集まれなくて、オンラインで全ての授業とかをやっていると。
あ、大概の参加者の学生さんたちは皆さん自宅で。
そう、自宅なんだけれども、日本人以外の学生は、もうすでにフィンランドへ集合していると。
フィンランドには行けて、でフィンランドの住まい
で
オンライン で
やるんです。それも変わってますけどね。そうプログラムのことちょっと説明しないといけないのが、その3つも4つも大学があって、どういう順番でどういうことをやるのかというと、最初の半年はみんなフィンランドに集合するんです、でフィンランドで授業を受ける、単位も取る、
試験
も、
半年
で、その半年終わったら今度はフランスへ行くコースか、ベルギーへ行くコースを選んで、でそれぞれ半分ずつぐらいがフランスとベルギーに行く、で2年目に入ったら今度は全員まとまって豊橋に来る、で1年、
豊橋技術科学大学、
ここの大学 で前半は、講義を取って単位を取るんだけど、後半は修士論文、修士の研究をすると、で修士の研究は、豊橋でもちろんやるのも OK だし、今までヨーロッパいろいろ巡ってきたところでやってもいいと、日本って先生、自分にとってのボスは1人しかいないんですけど、向こうはやっぱりそれが変わってて、学生1人に対して複数先生がつくんですよ、学生が選ぶ、日本はこの先生、フィンランドこの先生、フランスはこの先生で選んで、で僕フランスでやろうかなって言ったらフランスへ行ってもいいと、そういう仕組みですね。
へえ。
それが、彼らの言い方だとモビリティって言うんですけど、要するに勉強は一箇所でするもんじゃないっていう、これヨーロッパの伝統なんですけど、学生はそれぞれ指揮者、教えてくれる人がいる町々を旅して、そこで教えを乞いながら旅をずっと続けるっていうのが大学の元々の起源がそうなんですよ。
あ、新しいやり方というよりも、
昔からそうだ、
元々そうだった、
大学っていうのは学生組合だった、ギルドだった。
はあ。
つまりわざわざ旅しながら、ここの町には誰々先生が、渡辺教授がいると、あの先生面白そうだからって、旅している学生が集まって話を聞くと、で学生が、だけど渡辺先生はしょっちゅういなくなると、こんなことじゃ困るから、学生が組合作って、先生にもう週1回は必ずやってくださいと、そういう組合が大学の始まりなんです。
はあ、なるほど、
だからヨーロッパの人っていうのは、いろんな大学を渡り歩きながら勉強するっていうのは結構、大学っぽい感じを感じるみたいで、だから今言ってるのフィンランド行って、その半年後どこどこ行って、その後日本へ来るっていうのは、いわゆる大学の本来の姿だ、で日本は逆でお家制度みたいなのがあって、君はどこのこの大学に入ったら、もうここから出てはならぬと、
弟子入りみたいな感じですよね。
出る時には許可を得ろという感じじゃないですか、だから向こうとだいぶそれが違って、それをミックスするんで僕も勉強になりますよね。
じゃあ日本から参加している学生たちもすごい刺激になりますね。
そうですね、本当なら行ければいいんだけど、今こっちでオンラインでやってますけど、だからそれに参加している今8名ですけど、
でそれが去年の9月に始まったんですか。
そうですね、9月に始まって授業もやって、もうテストも1回やったみたいですけど、
9月で10、11で3ヶ月ぐらい。
そうですね、 ヨーロッパに行けるタイミングになったら、うん、まあ、フランスに行くかベルギーに行くか、その前にちょっとフィンランドに行ければ行くし、
その後豊橋に来て、
また来て、
全体で何年間ぐらい？あ、
通常2年間ですけど、9月にスタートしてるんで、うん、日本の4月スタートより半年遅れますよね、うん、だから終わるのも半年遅れて8月に終わると。その前の半年間は日本人にとっての準備期間、うん、まあ、英語の勉強したり、あ、そういうの。
じゃあ日本では4月から始まった感じなんですね。
そうそう、
ええ、2年半のプログラムになったのが、始まったと。
そうです。
エラスムスっていうんですか。
そうですね、エラスムスプログラムの一つで、うん、このプログラム自体はイムレックスというんですが、まあ、ちょっと面倒くさいですけれども、
豊橋にもイムレってありますけどね。
いや、イム、そうだ、
関係あるんですか。
関係ないですね
イムレをかっこよく言ったんじゃなくて、
イメージングライトとかなんとか、なんかそういう英語のタイトルを短くして、うん、
頭文字を取って、
イムレックス。このプログラムって、日本が入ってない通常のエラスムスのプログラムいっぱいあって、
みんなイムレックスなんですか。
イムレックスじゃないです。他はさっき言ったように、あの外国語を勉強する、うんうんうん、哲学のやつ、ロボットのやつっていうのが、うん、まあ、100ぐらいありますから、ね、うん、でそのプログラムを、国際プログラムを全世界から見てて、うん、あ、僕これチャレンジしたい、僕チャレンジしたいって世界中から集まって
る、うん、今回技科大が絡んでやっている4カ国のものがイムレックス。
そうです、そうです。でしかもそれが初めて日本がそのパートナーというか、その州たるその機関に入ったプログラムはエラスムスが始まって初めてですね。去年が初めて で、うん、でその第1号という
か、ね、がイムレックス。
イムレックス
何の研究というか。
そうですね、さっき言ってバーチャルリアリティ、
バーチャルリアリティ
を使って、まあ、バーチャルリアリティ技術ってこの顔にペットやったり、うん、ゲームで使ったりっていうのが皆さんすぐ思いつくと思うんですけど、うん、最近は例えば遠隔医療とか、あるいは手術してる時にそれをかぶりながら手術をすると、うん、その悪いところが実際の映像の上にこう重なって、うん、でここがあの悪いところですから切ってくださいよっていうのが見ながらやるとか、うんうん、あるいは、拡大してくれて見るとか、
うん、あ、じゃあバーチャルリアリティといえ言っても完全に架空の世界ではなくて、
うん、
リアルとつながって
やっていった
りもするようなところまで来てる。
それがオーギュメンティッドリアリティとか言って、うん、現実の映像の上にバーチャルな映像を重ねるようなやつですね。最近はゲームでもそれが出るって言ってましたね、マリオカート。
現実の世界を映して、
そう、
そこに
あの他の車が来て、
任天堂のキャラクターが乗っかってっていう。
ゲームは一番すぐあのメディアが取り上げて分かるんですけど、うん、今言って医療だったり、うん、他の分野でもいっぱい使われてると、
うん、それをこうどんどん進めていこう。
そうです、次の世代のそういう技術を作ることができるような人を、うん、まあ、育てましょうと、うん、で企業のメンバーも入ってて、まあ、海外の企業がでそういうところも一緒になって、うん、産学連携っていうやつありますよね、うん、それに、国際産学連携をやるというのも中に入ってますね、う
ん、で日本からも8人、うん、学生さんがそれに参加しているということなんですが、そのうちのお一方がですね、今日中内先生のお隣に来てくれてますので。
そうです、はい、皆様こんにちは、マーティンセンマイケンマコでございます。よろしくお願いします。
お久しぶりです
お久しぶりですお元気そうでよかったです
前にも出ていただいてお母さんの話とか ね、
ああそうですね、
楽しくしてくれたマイケルさんですけれども、本当だったらベルギーやフィンランドに行ってそうなんですけれども、豊橋にいるんですね。
そうですね、ちょっとコロナの関係で出発が遅れてしまいまして、うん、今現在は自宅の方で、オンライン授業を受けるっていう形でフィンランドの授業を受けております。
あ、フィンランドの講義なんだけれども豊橋で受けられる。
そうです。
それはもうでも今時ラジオを聞きの皆さんもね、あ、俺もそうやって仕事してるとかそうやって授業を受けてるっていう人もこの時代、いらっしゃるかと思いますけれども、同じような感じで。
そうですね、まあでも一つ違う点があるとすれば、うん、海外の授業はですね、反転授業っていうものが結構盛んに行われてまして。
反転授業。
そうですね、まあ日本の授業とかでしたら、まあ基本的に先生も教授の方が前に立って、まあ教鞭取られて、で自分たちが後ほど課題を解いてきて、 で別の州に提出するっていう形を一般に取ると思うんですけど、まあちらの授業は、まあ、時差とかの関係で先生が事前に生徒に、課題を出してもらう、でそれ解いてもらって、授業の時間はあくまでその課題についての質疑応答についても答えるっていう時間、まあ通常の授業とは逆の授業を行ってるっていう感じですね。
ああ最初に、あの学生の方がアクションを起こす。
ああそうですね、
あそう時差がありますけれどね、ヨーロッパと日本だと全く逆ですよね、昼夜が、
はい、この前まではサマータイムの関係で、時差6時間でしたけど、うん、今はサマータイム終わってしまいましたので時差7時間、つまりとフィンランドが昼12時であれば日本は夜7時っていう風になっております、う
ん、じゃあ夜間学校に通っているような感じですか。
いやもう本当そうですね。だいたいフィンランドの授業がアジア留学の午後に開催されますので、自分たちは、夜早ければ夜の6時から、今現在は夜のだいたい9時から12時とかの時間帯で、授業を受けてるっていうことになっております。
でもやっぱりライブがいいですもんね。
いやそうです、そうあの TUT の方とかですと、あのオンデマンドという形で先生が、まあ、事前に録画したものをあの見せてくださって、で自分たちが事前に課題を解くという形になってるんですけど、やっぱり、まあ、どうしてもその分野のエキスパートや先生たちに、まあ、質問を、まあ、投げたいわけですので、まあ、リアルタイムで直接先生にこの公式はどういう意味ですかとか、またはこういったあの専攻分野とかあるんですけど、まあ、どう思いますかっていう質問をライブに投げるのがとても強みだと思います。
今日マイケルさんノートパソコンをねこの会議室にも持ち込んでくれてるんですけれども、
はい、
あの画面には先生のお顔が映るわけですか。
あそうです、まあ、ここの方に、今現在 Teams とか、Zoom を使ってるんですけど、まあ、そこの方に、まあ、先生のお顔であったり、授業資料ですね、もしくは先生が、まあ、事前に、まあ、こういった質問が飛んでくるから、まあ、事前に回答を載せていこうというスライドを作ってくれますので、まあ、そのスライドを載、まあ、っけたり、まあ、いろいろあのその画面を活用しております。
他の学生は映るんですか。
映りますね。まあ、基本的には先生の方からあの、まあ、生徒の方はカメラとマイクを切って私だけあの喋らせてください、もし質問があればコメント欄の方にいて質問がありますっていう風に書いてくださいとは言ってるんですけど、まあ、中には癖が強い学生もいまして、もうカメラも常時オンにしつつ、まあ、中にはその携帯しか持ってない学生がいるようでして、
スマートフォンでやる。
あそうですね、あの自分のアパートの屋上の方に行って、いい電波を探しつつそこで撮影あの、まあ、授業を受け入れるっていう学生もいます。
へえ、なんか選ばれた8人にしては随分なんかいろいろ環境がね、制限があるんですね。
そうですね、まあ、でもなんとかやってきてるっていう感じではございます。
どうですかこれで、3ヶ月ぐらい経ちますけれども、
まあ、まず授業が6時からスタートするんで、あの生活リズムがちょっとおかしくなってしまったり、あとは、まあ、海外の大学ですので、まあ、課題がとっても多くてそこはびっくりしたっていう次第ですね。
海外の大学課題が多いんですか。
めちゃくちゃ多いです。そう、授業がだいたい10時とか11時終わるんですけど、で、まあ、1授業につき2、3校出るんですよね、で今授業がだいたい4つか3つ受けてるんですけど、もうそれかける課題数、中にはさ突然その先生がランダムで、まあ、留学生を指定して、じゃあこの子と一緒にグループ課題しましょうってなるんですよね、なので、まあ、その個人の課題に加えてグループ課題も来るので、もう非常に課題が多い次第でございます。
グループ課題をしかも Zoom でやったりするわけですよね。
あそうですね、はい、
本当だったら向こうにヨーロッパにマイケルさんも行ってるはずなんですよね。
そうですね、はい、
それが日記新型コロナのせいでこんなにちょっとやりにくい感じになっ て,
そうですね、まあでもオンライン授業も日本で今受けてるので、まあ、それなりのメリットもありまして、今自分も新しい研究室って言ったばっかりでその新しい分野を今研究してるので、同じ学校で研究しつつ海外の授業を受けるっていう、まあ、美味しいところ取りみたいな感じのことを今体験しております。
あなるほど、今年限定でね。
そうですね、
早く向こうに行けるようになるといいですね。
いや本当そうですね、まあ、後輩の方からも今イムレックスどんな感じっていう質問よく来るんですけど、まあ 時差の関係事業大変だよとか、うん、課題多くて大変だよっていうことはあんまり言いたくはないですね
、はい、やっぱり後輩の学生さんもできれば次回は参加したいなっていう意欲的な学生さんがいらっしゃるってことですね。
自分の知る限り結構いますね。あの昨日ちょうどイムレックスの合同説明会がありまして、その時にあの UF の、 あのマルク教授、海外の方の最高責任者の方も参加してくださいまして、でその時に日本人学生があの本当に教室一つを埋めるような人数が来てくださいまして、うん、まあ、意欲的に質問をしてくださったっていう感じですね。で自分も今、グローバルハウスっていうその留学生と一緒に住むところに今住んでるんですけど、まあ、留学生の方であったり日本人の方からまあ結構そのイムレックスどうなのとか海外の自由どうな感じなのっていう質問は結構頻繁に来ます。
まだまだ始まったばかりですのでね、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、彼私の研究室ですけど、はい、まあ、時差が大変だっていうので、だから最初からフィンランドの時間で生活すればいいと、
うん、いやでも
それでいいじゃないか、ね、先生そうは言っても
そりゃそうですよ
みんなもう寝静まってるので自分だけ夕方6時っていうわけにもいきませんし、うん、まあ大変だなとは思いますけど、ね、うん、ただこれを2年間、まあ、2年半ですか取ると、うん、本学の修士学位っていうのはもらえますけど、それだけじゃなくて、うん、海外の東フィンランド大学と、うん、それからもう一つフランスかベルギーの大学の修士号がもらえるんですよ。合計3つ。
へえ、その代わり授業料も3倍ってことはないですか？
授業料同じ据え置きですごいお得
通販みたいになってきましたけれども
だからそれが一番の魅力で、例えば日本の企業行っても、まあ、海外行ってもそうですけど、自分の修士号って普通修士号何々大学って書くのは3つ書けるんです、う
ん、へえ。
だからどこどこ大学修了ですって言えるんですよ。うん、だからそれは大きいかなと。
まあ、今回は、日本からの8人はみんな豊橋技術科学大学
です、ね、
ですけれども、他の日本の学生は受け入れ
る。それが、うん、そう、それなかなか制度上非常に難しくて、うん、さっき言ったように日本っていうのはお家制度がやっぱ強くて、うん、どこに所属しているっていうことがすごく重要視するので、うんうん、今の日本の仕組みだと本学の学生しか、うん、応募できる。
まあ、その代わり大学からのサポートがね、
まあ、そうです、
頼れるところがヨーロッパからの海外組の皆さん、うん、一匹狼で来る不安さに比べたらね、
う
ん、安心でしょうけれどもね。
それがまあ日本のいいとこでもあり、うん、少し過保護的なところでもある、うん、けれども、うん、こういう中でそういうことを感じてくれればいいですよね、学生が、
うん、あ、そうですね、
日本ってやっぱりだいぶ違うんだと、うん、過保護とは言わないけど、うん、結構手厚いんだというのを感じてくれればいいかなと思います、うん、
はい。まあ、とりあえずこれイムレックス参加したいなと日本人が思ったら技科大に入学していただければということですね。
そうです、
はい。日本の場合2年半っていうカリキュラムになりますけれども、これ2回生3回生4回生と続いていく感じですからね。ぜひラジオお聞きの技科大生はもちろんのこと、そういうの面白そうだなと思う学生さんね、イムレックス名前とっても豊橋人なら覚えやすい名前になってますので、参加していただければいいかと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きましたイムレックスの業界用語は
エラスムス。エラスムスとは欧州と欧州以外の他の地域との高等教育機関における学生交流を通して欧州の大学間の連携を強化するものです。1985年から始まり、すでに35年の歴史があります。 2020年度から日本と欧州の大学で構成されるエラスムスジャパンが始まり、日本からは豊橋技術科学大学を含む3つのプログラムが選ばれました。
天パクの城技科大。コロナ禍は技科大生も辛いんです。技科大生のほとんどは北海道から九州沖縄、遠いふるさとのご出身。入学したのに一度も豊橋で講義が受けられないとか、逆に豊橋の宿舎から一歩も出られないとかいう時期もありました。次週12月5日の天白の城は、辛いコロナ禍の技科大生に対し技科大は何かしてくれたのか。技科大の先生で学生支援本部長も務めております池松峰夫先生を訪ねます。お楽しみに。